今日は平日の大変お忙しい中をお集まりいただきましてありがとうございます。ただいまご紹介いただきました山梨から参りました森本美沙といいます。私の双子の姉山本美穂が21年前、図書館に行ってくると言っていつものようにバイクで出かけて失踪してしまいました。その日帰ってこなかったんです。本当に何気ない言葉で出かけていっていつものようなバッグと服装でとてもその日帰らないようなそんな感じではなかったんです。夕方からファミリーレストランのバイトも入ってまして、そのバイト先から今日来てないっていう話もあって姉が無断でバイトを休んだり無断で外泊するような姉ではなかったんです。実はその頃姉は20歳で大学受験に向けて勉強をしておりました。というのも、私たちが高校3年生の時に、2つ上の兄が突然バイクの、事故で亡くなったという不幸に見舞われました。それまで本当何の心配もない家族の幸せが一気に本当に満足になりまして、両親の嘆きはもう大きく、特に母は本当に生きる気力さえ失ったようなもう泣いて無気力で暮らしているのがちょうど私たちが高校3年生の間だったんです。その暗くなってしまう家庭をどうにか変えたいという思いが姉にはあったんだと思います。東京の大学に行きたい、力試しに受けたいと言って見事日本女子大学に受かるんですが、ちょうど兄を亡くしたばっかりの時に一人勝手に東京なんかに行かないでと私も含めて家族さんに反対してしまったんです。そのことをずっと今でも後悔しています。あの時行かせてあげてれば姉はこんなことにならなかったんではないかなっていう思いをずっと抱えて生きてまいりました。でも20歳になったの姉は一旦は山梨の高官の方、高等看護学校の方に進みまして、ワンギルなんかで山登りをして青春を謳歌してたんですが、やはり大学進学の夢が諦めきれず、もう一度挑戦したいと言って大学受験のための勉強をしている、そういう矢先だったんです。ですから自分の目標を定めて一生懸命頑張っている時だったんです。失踪する理由などありません。で、2日3日と連絡がない、まあ、本当に母はもう胸が潰れるような思いで連絡を待っていたんです。そして4日後に柏崎の海岸にカバンを落ちているということで柏崎署から連絡をいただきました。もうどんな思いで両親が飛んでたかと思うと本当に今でも胸が痛みますけども、当時警察官になった父は最悪の状況を考えました。多分というか事故を事件に巻き込まれているんじゃないかという思いがあったんですけども、でも丸2日間柏崎で模倣を探したんです。佐渡に当たってるんではないかという汽船上の乗客名簿を探したりして、でも何の手がかりもないんです。そして約半年後に無言電話が入るようになりました。約4年間続くんですけども、中にはすすり泣くような声まで聞こえて、美穂ではないかと思って必死で呼びかけたことを覚えています。でもその無言電話も4年ぐらい経ったうちに亡くなってしまいました。で、時に警察の方にも捜索願いを出しておりますので、各県で身元不明の遺体なんかが上がると連絡が来るんですね。本当に身も燃えるような思いで母はその電話を取るわけです。だいたい血液型が一緒だったり、女性ということが一緒だったりすると電話があるんです。当時、当時で3件ほど連絡がありました。一つが富山県の方のご遺体、もう一つは、東京都内のご遺体でした。でもそんなことが姉とは一致したことなんかありません。でも歯の歯型が違う、足のサイズが違うということで違いますということでもうほっとしたのを覚えてますけども、ですから今回先ほど荒木先生の方からも詳しくお話がありましたが、 まあ、いろんな状況から美穂は拉致がやっぱり濃いと思っております。で、昨年の3月に突然山梨県警の方から、いや実は21年前に山形県の遊佐町で上がった水死体もそうですよというふうに言われた時は、もう初めはもう捜査をした結果そうであれば、もう20年間私はどうでもないことをしてしまった美穂を本当に冷たい筒の中に放っておいてしまったんだというふうに本当に苛まれたんですけども、でもいろいろ調べていくうちにやっぱり変なことがたくさんあるんですね。もし姉だとしたら姉と一致するものが出てくるはずなんです。でもその DNA 鑑定に使った山形に残っていた骨髄 0.15g って本当に微量な 1g もない微量な骨髄の粉末です。これはたまたま当時の山形大学に残っていた、他にもかかってないんです。誰が触ってどこに持ち出すことも自由になるような机に無造作で置いてあったものなんです。それが本当に21年前の山形のご遺体なんですかというふうに私は疑いを持つようなそういう保管の仕方でした。それを山梨県警が山形の大学から持ってきて、それで私の血液と鑑定したんです。私の血液を提出したときはあらゆる捜査をします。もしかしたら心が痛くなっているという場合もあります、それは多分ないと思いますけどもっていうような言い方をして、あらゆる捜査をしますので血液を提供してくださいということで提供しました。それも父が 病床に倒れもう余命許可もないと言われた病院の中でした。ですから私がいろんな資料を警察サイドでチェックすることができなかったんです。とても動揺していましたので。でも父の看護もしながら姉の行方が不安であればと思って提供した血液がとんでもない使われ方をしていたんだなということを思います。約半年以上警察はその血液を持っていました。科警研で検査とか、まあ、鑑定したそうですが結果がはっきり得られなかったということで約半年後に名古屋大学に持ち込むんです。その間もずっと警察サイドにあったわけなんですよね。そして昨年の3月4日私は山形のご遺体と私の血液を DNA 鑑定する人は一度も聞いたことがないんです。ところが警察の方が4度も伝えたと言い張るんですね。で、その伝えた場所というのが全部私が一人で対応した時だったんです。ですから私が聞いてないということを証明してくださる方がいらっしゃらない、あ、やられたと思いました。山梨県警でずっと仕事をしてきた父が生きていればこんなことにはならなかったと今でも思っております。それがとても残念で悔しくてたまりません。それでも本当に見事一致するものがあれば私は真実として受け入れるんです。真実はもっと重く家族にもいろんな人にも重く響くものだと思っております。でもそのご遺体が美穂という姉であるという事実を私に何ら示してくれないんです。先ほど荒木先生がおっしゃったようにご遺体の遺留品は全く姉のものではありませんでした。私結構いろんなものを取っておく方なんですけども、白いネックレスをしてましたって言ったそのネックレスがネックレスという白いものが全部内から出てきてるんです。見たこともないジーパンを履いていて見たこともない白いネックレスをしていてそういうご遺体だったんです。むしろそのジーパンはとっても珍しい革を施した革を前のポケットと後ろの方に貼り付けてある縫い付けてあるとても変わったジーパンで、支援者の同級生が本当にもう困らなくて話してくれて、もしかしたらフランスのジルボーシャっていうところで作られたものがもしかしたら1万5000円ぐらいする高級品になるっていうことまで突き止めてくれたんですが、まだちょっと断定できないんです。どちらにしても私は国内で見たことがないようなジーパンを履いていたご遺体だったんです。先ほどお話もあったように体のサイズも全く違っておりました。当時20歳の私までももっとぽっちゃりしてまして今から大きく残ってるんですけども、ご遺体の身につけていた下着はとても当時の姉や私が身につけられないほどの小さな細いものでした。一つ一つが全部違うんです。そして先ほどお話がありましたけども姉の失踪から 11日間、またカバンが見つかってから13日間ではとても行けそうもない山形の遊佐町で見つかりました。またそのご遺体の写真も母は見れませんでしたけど、私は思い切って見ました。それが姉の最後の姿であるならばと。でも男性も女性もわからない、ましてや姉の姿のかけらも見えない。本当に頭は白骨化しておりましたし、体の方が白垢といって、多分長く水に浸かっていたおかげで見つかっていたせいで、もうバーンと腫れ上がって、もうこう石鹸状態になるんですね。それがたった13日間ではなりませんという専門家の方がおっしゃいました。もう2万体という水死体を監査している、これは上野太子先生という方ですけども、ドラマのこう原作なんかも書かれた方なんですけども、その原作本がドラマになった方なんですけども、もう2万体という水死体を専門となさっている監察医の方です。その方にもいろんな情報をお伝えして資料を見ていただきましたけども、20歳の人の歯がたった13日間で13本も抜けませんとはっきりおっしゃいました。そういう一つ一つが全部姉ではないということを私に家族に示しておきました。ですから私は意地を張っているわけではないんです。真実を示していただけるならば、私は姉の真実を受け入れるんです。それをどうか皆さんご理解いただきたいと思います。荒木先生が流してくださっている潮風を私も聞きました。とってもあったかい言葉で、もう胸には詰まりました。その中に美穂の名前も入っております。その声が美穂に届いていると思っております。美穂の真実はやはり北朝鮮を探すしかないと思っております。家族は家族に会いたいだけなんです。何の政府的なこともいろんな社会的情勢もそんなに何を訴えることもないんです。ただ家族は家族に会いたい、共に生まれて共に過ごした家族に会いたいということをただ言ってるだけなんです。それは私もこれからお話しする大沢さんも、また正本さんもそうなんです。いろんな政治的な運動をしているわけではないんです。共に同じ両親から生まれた家族に会いたい。20歳で失踪した姉、私今もう41を過ぎたんですけども、姉と過ごした日々よりも姉を失った日々の方が長くなってしまいました。そんなことってあるんでしょうか。今パッと会ったら姉ってわかるんだろうか。まあ、双子ですからこんな顔をして元気でいると信じているんですけども、家族に会いたいという気持ちだけで皆様に分かっていただいて、そういう家族がまた日本国中に400人以上います。400人以上の家族が家族に会いたいと声にならない声で叫び続けております。ここまで拉致問題、また特定失踪者問題が発展してきたのも、いろんな皆様の声を政府に上げていただいて、その世論の力でここまで来たんです。どうかその声を緩めないでください。特定失踪者を含めた全拉致被害者が無事この日本の土に踏んで家族のもとに帰るまで、どうかお力をお貸しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。また今日本当にこの会を開いてくださいました、同情ということだけで本当に大きな力をくださいました。入倉さんご夫妻に心から感謝を申し上げ、また皆様お忙しさが集まってくださいました、皆様に感謝を申し上げ、私と挨拶させていただきます。どうぞありがとうございました。